皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。最近ですね、暑くなったり涼しくなったり、寒暖の差がとても激しい毎日ですけれども、本当にようこそいらっしゃいました。私たちの教会ではですね、最近キリストの弟子として生きた人たちの歩みから信仰の学びについて学びを進めています。そういう中にあって、今日学びたいことは3つあります。まずは1つ目、神様に祈って委ねて捧げるという信仰について。そして2つ目、聖霊と信仰に満たされる。そして教会の仲間たちの仲介役となっていく、そんな信仰ですね。霊による一致を保つ信仰について学びたいと思います。そして3つ目、和解と許しの力によって成長していく信仰。時には争いが起こったりすることがあっても神様に委ねていく、そういう信仰について学んでいきたいと思います。私たちはですね、聖書を学ぶ中で教会が誕生して、そしてイエス様の福音が世界中に広まっていった、その時のですね、様子を考えていくときに、パウロという人がですね、とても大きな役割を果たしたということをこう思い浮かべると思います。今日もですね、礼拝が終わった後パウロの映画を見たりしますけれども、世界伝道というとパウロというふうにまず考えがちです。でもですね、よく聖書を読んでいくとパウロの働きというのは決して一人で行っていたものではないということが分かってきます。私たちですね、こうパウロというとですね、パウロの伝道旅行とか、パウロが建てた教会とか、パウロの書いた手紙、パウロというふうに思い浮かべてしまいます。でも実際にはパウロはたくさんの人たちと一緒に伝道していくということを大切にした人だったんですね。パウロは教会の働きすべてを自分一人で完結させて行おうとしたわけではありませんでした。そうではなくて、パウロはたくさんの人たちの力を借りながら教会を作り、そして伝道していったんですね。たくさんの人と協力できる、これは本当に大切なことですし、また恵みでもあるんですね。僕もですね、今日にかけてちょっといろいろな準備していたんですけども、昇天者記念礼拝の、返信用、ご案内を作って返信用はがきを買ってこないといけないということに昨日の夜気がついてですね、コンビニにいろいろ回ったんですけど、返してくださる時期が10月に入り込むので、はがきの値段が85円になるはたと気づいてですね、85円の切って、はがきをですね、探し回ったらですね、なかなかなくて、でようやくですね、11枚手に入れられたんですけど、今度はですね、ミスプリントをしてしまってですね、足りないということになって、買ったコンビニに行ったらですね、もうありませんと言われてしまって、もうなんかですね、深夜にかけてコンビニ何軒も回ってですね、一生懸命探したんですけど、でっていう状況だったんですね。で、州法の中に教会全体研修会のご案内を書いていて、ご出席の方は申し込みしてくださいっていうことを書いてるんですけど、すっかりその封筒をですね、緑星ホールにですね、掲示板に貼ることを忘れてしまってたんですね。で、昨日の午後までは覚えてたんですけど、夜になってすっかり忘れてしまって、そしたら今朝ですね、私が忘れてるっていうことに気づいてくださった方がいらして、ちゃんとこう貼っといてくださったんですね。もう本当にありがたいなと思っていて、一人じゃないっていうのはですね、本当にありがたいなって思うんですね。パウロもですね、教会の働きを進めていくときに決して一人では行っていませんでした。 パウロと一緒に伝道した人たちの名前は聖書の中にもたくさん出てきます。ルカとかテモテやテトスという人たちはもちろんですけれども、その他にもですね、エパフラス、エパフロデト、テキコ、ガイオとアリスタルコ、ウルバノ、フェベ、そして、ペルシス、ルフォスの母、また、プリスキラとアキラ、もっともっとたくさんの人たち出てくるんですけども、たくさんの人たちがパウロの働きを助けて、一緒に伝道の働きをしていったんですね。教会の働き、伝道の働き、それは一人でするものではなくて、みんなで力を合わせて喜びを持ってなされていくものだということを改めて思わされます。今日はそんなパウロの協力者たちの中で、バルナバと呼ばれたヨセフという人の信仰について学んでみたいと思います。バルナバというのは、今日の聖書の箇所でもありましたけれども、慰めの子を意味するあだ名でした。キプロス島出身のユダヤ人でレビ人だった人、本名をヨセフという人だったんですけれども、バルナバ、慰めの子と呼ばれたヨセフという人が最初の頃の教会のメンバーとなっていました。今日ですね、私たちがこのバルナバの生き方から学びたいことの一つ、それは祈りつつ神様に委ねて、そして捧げていく生き方ということですね。最初の頃の教会の歩みについて、使徒言行録の4章32節ではこういうふうに書かれています。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していたと言います。だからこそ信者の中には一人も貧しい人がいなかったと言われています。どうしてかというと、土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、その金は必要に応じて各々に分配されたからだと言うんですね。そういう最初の頃の教会の交わりの中で、使徒言行録4章の37節によると、バルナバは自分が持っている土地を売って教会の必要のために献金をしたというのです。私たちだったらどうでしょうか。自分の土地や家を教会のために、またその交わりのために売り払ってしまう、そのお金を教会に捧げ尽くしてしまうということは、なかなかできないことなのではないでしょうか。まあ、実際ですね、この出来事の後、アナニアとサフィラという夫婦が土地を売ったお金の一部を、本当は一部なんですけど全部ですって言ってごまかして捧げたがゆえに裁きが下ったということが書かれてあります。そしてまた、このルカによる福音書と使徒言行録を書いたルカという人は、そんなアナニアとサフィアの出来事を書いた後に初めて教会という言葉を使っていくんですね。きっとそのことにはルカの主張が込められていて、教会というのは争いとか混乱がない地上天国のような場所だということではないとですね。私たちの教会というのはいろいろな現実を経験していくんだ、そういうメッセージを込めて、アナニアとサフィラの出来事の後に初めて教会という言葉を使っているのだと思います。もちろん教会に呼び集められた私たち一人一人は神様の家族として交わりを与えられています。でもだからといって人間的な思いとか妬みとか嫉妬とか傲慢とか自己中心、そんな思いが私たちの心の中からゼロになるかというと、そうじゃないことの方が多いんだと思うんですね。むしろ私たちは人間的な思いを抱えながら、またそれらと戦いながら 神様の国へと旅していく、そんな群れが私たち教会なんだと思うんです。バルナバ、慰めの子と呼ばれたヨセフは、そんな交わりの中で自分が持っていた畑を売りました。でもそれだけじゃないんですね。実は彼が捧げたのは自分が持っているものだけではありませんでした。そうです、バルナバは自分自身をも捧げたんですね。神様の御言葉を述べ伝え、イエス・キリストの福音を述べ伝えるために、バルナバは自分の持っているものだけでなく自分自身をも捧げ尽くしたんです。私たちは心配することがあると思います。土地や財産を売って生活は大丈夫だったんだろうか、バルナバはそんな心配しなかったんだろうか、いろいろ思い巡らすことはあります。でもバルナバ、慰めの子と呼ばれたヨセフは、祈りの中で神様に委ねて、そして自らをも捧げることができた、そんな弟子でした。きっとバルナバの信仰の歩みは、私たちにもですね、神様に祈って委ねて捧げていく信仰の生き方へ招いていてくれるんだと思うんですね。なので私たちは今日このバルナバのエピソードから、まず一つ目、祈りつつ委ねて捧げていく、そんな信仰の歩みを学びたいと思います。今日学びたい二つ目、それは聖霊と信仰とに満たされるということを学びたいです。聖霊と信仰とに満たされて教会の仲間たちを一つにしていく、そういう信仰、また霊により一致を保っていく信仰です。このバルナバという人はエルサレムの教会の人たちに対して、迫害者から伝道者へと改心していく、そのパウロですね、パウロと名乗る前はサウロと言ってましたけども、彼の保証人になっていくんですね。きっとエルサレムの教会の人たちは自分たちのことを迫害したパウロ、そのことによって仲間が囚われていった、そういう働きをした迫害者だったパウロのことをとても警戒していたはずだと思います。実際使徒言行録の9章26節以下にはこういうふうに書かれています。サウロはエルサレムに着き、弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた、こういうふうに書いてあるんですね。まあ、当然だと思います。クリスチャンを迫害して捕まえて牢に入れて、そのことによって命が奪われていったクリスチャンがたくさんいたんです。だからこそ聖書には、サウロはエルサレムに着き弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れたと書いてあるんです。でもこの続きにこう書いてあります。しかしバルナバはサウロを連れて使徒たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。それでサウロはエルサレムで使徒たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになった。こういうふうに書かれているんです。バルナバがサウロ、パウロのことを信じてエルサレムの教会の人たちに紹介をしていったんですね。 もそれだけではありません。この後パウロはユダヤ人たちからの迫害を逃れてタルソスに帰らされて行きます。やがてバルナバはシリアのアンティオキアに派遣されていくんですけども、そのバルナバがタルソスにまで出かけて行ってパウロを探し出して、そしてアンティオキアに連れてきて1年過ごして共に伝道するということになります。このバルナバ、慰めの子と呼ばれたヨセフについては使徒言行録の11章24節ではこういうふうに紹介されています。立派な人物で聖霊と信仰とに満ちていたと紹介されています。また13章の一節では預言する者、教師として働いていたこともわかります。このようにバルナバという人は聖霊と信仰とに満たされる歩みの中でパウロを仲間として見出していったんですね。私たちはキリスト教のことを知識として知っているので、パウロが後に改心をしたということをよく知っていて、その前提で読み込んでしまいます。でもバルナバがエルサレム教会の人たちにパウロを紹介したとき、そんな基礎知識、前提の知識なんて一切なかったんですね。むしろみんなが知っていたことは、パウロっていうのは迫害者だ、自分たちの仲間を捕らえて牢に追いやった、そういうやつだというふうに思っていたわけです。もしかしたらパウロは自分たちのことを騙そうと思っているのかもしれないと思った人たちだっていたはずだと思うんですね。きっとあのパウロが新しい手段を思いついて自分たちのことを迫害しようとしているのかもしれない。改心をしたふりをして自分たちの仲間に入ってきて、もう一網打尽に自分たちを捕まえてしまうのかもしれない。そんなふうに不安を持っていたとしても当然だと思います。これがもし私たちだったらどうでしょうね。もしもこの教会に迫害者パウロがですね、迫害した後のパウロが入ってきて改心しましたと言ってもですね、本当ってなかなか信じられないかもしれません。でもバルナバはパウロのことを信じることができたんですね。きっと相当な覚悟を持ってパウロの身元を引き受けたんだと思うんです。普通だったらそんなことできないと思うんです。でもバルナバにはできた。きっとそのことができたのは聖書には書いてはありませんです、ありませんけども、きっとパウロのために、またパウロの働きのために、そしてエルサレムの教会のためにものすごい祈りを捧げていたんじゃないかと思うんです。バルナバは聖霊と信仰とに満ちていたということが紹介されています。迫害者だったパウロ、自分たちの仲間として受け入れていく、それはまさに聖霊と信仰とに満ちていなければできない判断だと思います。パウロは後にエフェソの信徒への手紙の4章の3節の中で、霊による一致を保つように努めなさいとパウロ自身が進めています。聖霊による一致が与えられない限り、迫害者だったパウロを自分たちの仲間として受け入れる、そのことのために身元の保証をするということはきっとできなかったことだと思うんです。このようにバルナバが示してくれている 信仰者としての姿、それは聖霊と信仰とに満たされることによって教会の仲間一人一人の仲介役となっていくという信仰ですね。そしてまた霊による一致を保っていくという信仰です。もしかしたらですね、教会の交わりの中でなかなか輪に入ることができないでいるとか、少し距離を置いて様子を眺めているという方もいらっしゃるかもしれません。きっとバルナバ、慰めの子であればですね、聖霊と信仰に満たされて祈りの中で仲介役になっていくんじゃないかなって思うんです。今日学びたいことの3つ目、それは和解と許しの力によって成長するという信仰について学びたいと思います。和解と許しの力によって成長する信仰、時には不和や争いが起こるかもしれない、でもそれさえをも神様に委ねていくことができる、そういう信仰について学びたいと思います。バルナバはパウロを使徒として見出していくことになります。バルナバはアンティオキアの教会からパウロと一緒に伝道の旅行に派遣されていくということになっていきます。私たちがよく知っているパウロの伝道旅行の一番最初のもの、第1回目のパウロの伝道旅行、これは実際はバルナバの伝道旅行でした。この伝道旅行の責任者はバルナバであって、パウロは協力者としてバルナバに同行していたんです。彼らはキプロス島やまた現在のトルコを巡って伝道をしていきます。その後バルナバはパウロと一緒にエルサレム会議に出席をすることになります。このエルサレム会議の中でユダヤ人ではないクリスチャンは割礼を受けることは必要がないということが決定をされていきます。そのようにしてユダヤ人ではない外国人、異邦人の教会が認められて、そしてその働きがローマ世界中に広がっていくということになっていきます。そんなふうに考えてみますと、バルナバが神様に祈って委ねて捧げて、そして聖霊と信仰に満たされる中でパウロを仲間としていく、そして一緒に伝道していくということがなければ、きっとユダヤ人ではない異邦人の教会というのは今のような形では存在しなかったのかもしれません。割礼を必要としない教会、私たちの聖学院教会もそこにつながっていますけれども、そのような異邦人の教会がもしかしたら今のような形で存在はしなかったかもしれません。だとすると、今私たちがこのようにして神様を共に礼拝することができているのは、バルナバが神様に祈って委ね捧げて、そして聖霊と信仰に満たされてパウロと共に行動した、その歩みがあって、今私たちもこの教会につなげられているということが言えます。ただ後になってあのバルナバとあのパウロが対立するということが起こってきます。それは第2回目の伝道旅行の最初のことでした。バルナバは自分の甥であるマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行きたいと考えたんです。でも このマルコはですね、第1回目の伝道旅行の最中にですね、途中で帰ってしまったんですね。だからパウロはそのマルコが前の旅行で自分たちから離れて帰ってしまったということを理由に、一緒に連れていくのは良くないって考えたんです。このようにしてパウロとバルナバは二人の間に対立が生じて、そして別々に行動していくことになっていきます。このことは教会の中に、そしてキリストの弟子たちの間にも時には対立が生じたり、時には論争が起こるということを私たちに教えてくれています。でもそれは逆に言うと私たちに慰めをも与えてくれる出来事だと思うんですね。クリスチャンというのは争いも何もない聖人君子でなければいけないということを言っているからではないからです。パウロもバルナバも私たちと同じように欠点や問題を抱えた同じ人間です。だから時には対立すること、論争すること、別の道を行くこと、それが起こってきます。クリスチャンとして歩むということは失敗をしないこと、罪を全く犯さないことではありません。クリスチャンとして生きること、それは時には失敗し罪を犯してしまうようなことがあったとしても、改心をして悔い改めてもう一度やり直していく、そして何よりも和解と許しの力によって成長をしていく、それが信仰者として歩むということです。第2回目の伝道旅行の最初、マルコを受け入れるか受け入れないかで対立してしまったパウロとバルナバです。でもそんなパウロは人生の晩年にマルコとまた再会をしていくんですね。パウロの、最後の方の手紙であるフィレモへの手紙と、そしてテモテへの手紙の2の中で、パウロはマルコのことを私の協力者というふうに呼んでるんですね。あれだけ第2回目の伝道旅行の時にはマルコを連れていくべきではないと言って、バルナバと対立したほどの2人、パウロとマルコの関係だったんですけども、やがてパウロはマルコのことを私の協力者として認めているんです。きっとその背景には聖書には書かれてはいませんけれども、バルナバが祈って神様に委ねていった、そんな信仰の歩みが裏にあったんじゃないかなって思うんです。クリスチャンとして生きる、それは時には仲違いすることがあったり、議論することがあったり、分裂したりすることがあるかもしれないけれども、それを乗り越えて再び和解をして許し合うことができる、その力をいただくことができるのがクリスチャンとして生きるということだと思うのです。私たちは今日このバルナバの生き方から3つのことを学びたいと思います。まず1つ目、それは神様に祈って委ねて捧げる信仰です。私たちが歩む信仰生活の中でも様々に判断に迷うこと、どの道を進んでいいかわからないこと、自分中心になってしまうこと、いろいろな出来事が起こると思いますけれども、私たちはバルナバの生き方を思い起こすときに神様に祈り、そして 神様に委ね、神様に捧げていく、そういう生き方へと招かれています。今日学びたい2つ目のこと、それは聖霊と信仰に満たされる。そのことによって教会の一人一人の仲間たちの仲介となっていく信仰、霊による一致を保っていく信仰について学びたいと思うんです。教会は神の家族ですけれども、人間の交わりでもあります。時にはうまくいかないことも出てきます。でもバルナバがパウロを招いたように、私たちも教会に集う一人一人が神様によって一致することができるように、聖霊に満たされて祈っていきたいと思います。そして今日学びたい3つ目のこと、それは和解と許しの力によって成長していく信仰、不和や争いさえをも神様に委ねることができる信仰ということです。私たちの信仰生活の中には、時には誰かと衝突してしまうことも起こるかもしれませんけれども、神様が私たちに示してくださった信仰の歩み、それは深い断絶があったとしても十字架によって和解が与えられているんだという信仰です。神様の前に罪人でしかなく、そして自分中心となって自分が神様のようになってしまって神様から離れてしまう、そんな私たちが主イエスキリストの十字架によって神様との和解が与えられている、罪の許しが与えられている、再び神様の子として招かれている、その道を私たちは与えられています。だからこそ神様が愛されて与えてくださっている信仰の友一人一人と和解と許しの道に歩む道も与えられているんですね。教会の歩みというのは聖書の時代も、そしてまた歴史の流れの中でも、いつの時代も順風満帆というわけにはいきません。いろいろな困難や課題が起こってきますけれども、どのような中にあっても私たちは神様の救いのご計画の中に入れられています。そのことに信頼をするときに、どんな困難があったとしても、どんな対立があったとしても、私たちは神様に祈って委ねていくことによって聖霊を与えられて、新しい道のりを与えられていきます。バルナバ、それは慰めの子という意味です。私たちもバルナバの歩みに習って信仰の歩みを踏み出すとき、神様から慰めの子として用いていただくことができるようになります。私たちがこれから歩み出す1週間、きっと慰めを必要としているたくさんの人たちがいるんだと思うんですね。家庭に帰って、また職場に出かけて、隣近所の人たちと出会う中で神様の慰めを必要としている一人一人がいることと思います。その一人一人に出会っていったときに、きっと神様は私たちに使命と役割を与えていてくださるんだと思うんですね。バルナバが歩んだように、私たちも慰めの子として隣人を愛していく、その新しい一歩を共に踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、 あなたが私たち一人一人を見出し、あなたのもとへと招き、主イエスキリストの十字架と復活によってあなたの子として招いていてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。信仰の先達であるバルナバが歩んだように、私たちもあなたに祈り、あなたにより頼み、あなたに捧げていく中で聖霊を与えられて、信仰の友を与えられ、そして共に一致と、また和解と許しの歩みに歩むことができますように、与えられる一週間の歩みにおいて、共にキリストの弟子としてあなたから託された使命と役割に励んでいくことができますように、力を与えてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。